独立起業の知恵袋。皆さんこんにちは、ファッション島田と申します。この番組ではこれから独立起業しようと思っている人、あるいはすでに独立起業を果たして間もない方々のお役に立てる情報をお届けしてまいります。ビジネスにおいて安定という言葉は存在しません。おそらく苦しさ、辛さが8割、そして嬉しさ、楽しさが2割といったところがいいところでしょうか。また起業家は一人悩みを抱え誰にも相談できないようなケースもあるかもしれません。そんな時にこの番組を聞くことで、トンネルを抜け出すヒントや明日へ立ち向かう勇気や希望を持つことができるような、そんな番組にしてまいりたいと思います。はい、それではね、独立起業の成功法則、今日は第2回正しい目標設定方法についてご説明させていただきたいと思います。まずはそもそもなぜ目標設定が必要なのかということについてお話したいと思います。私も長年営業マンをやってきましてですね、営業マンというのは会社から与えられた目標、それをですね、今年はどうやってやっていくのか、あるいは月別にどうやってやっていくのか、そんなような目標をですね、ずっとこう与えられ続けてきた、こんな印象があります。この目標が降りてくるとですね、なんで俺だけこんな高い目標を課せられてんだみたいな文句を言ってた記憶がありますね。皆さんもそんなような経験あるんじゃないでしょうかね。でも私たちはこれから独立起業していく上でですね、この目標設定を必ずしなくてはならないと思います。その理由を今日は説明していきたいと思いますね。その理由は、私たちの脳はですね、この脳に空白を作ると全力で埋めようとする性質を持つからなんです。この空白というのは答えがない状態のことを言います。なので目標というのは答えがない状態、未知の状態ですね。これを脳にインプットすると、私たちの脳はこの未知のもの、空白を全力で埋めようと脳のスーパーコンピューターが働くんですね。これすごいシステムだと思います。皆さんこんな経験ありませんでしょうか。例えば街中ですれ違ったあの芸能人、あるいは有名人、顔はわかるんだけど名前なんだったっけなみたいな、こんなようなケース、誰しも経験があると思います。そしてその時に一生懸命考えるんですけども、どうしても思い出せない、こんな時に我々は、ちょっと思い出せないやって言って、そのまましておく、このようなことってあると思うんですね。で、ここで皆さんにお伝えしておきますけども、これ今のスマホで絶対調べない方がいいです。脳にインプットさせたままそのままにしておけばですね、必ず脳が答えを見つけてくれます。そしてその時は思い出せなくて帰宅してですね、その帰宅後の入浴中にふと思い出すケース、こんな経験があると思います。このリラックスした状態でですね、そうだ、あの人はあの名前だったみたいなことって誰もが経験してると思うんですけども、これはなぜかというと、この空白を埋められた脳はですね、この空白を埋めようとずーっとコンピューターが動いてるんです。私たちの意識ではそれを忘れてしまったとしても、無意識の状態でですね、ずーっと動いてる、この特性を使うといいんですね。これは脳が勝手に空白を埋める作業を常にしているということなんですね。私たちの脳って本当素晴らしいですよね。なので空白を作ってあげるだけでいいんです。 脳にとっては目標というのは空白です。目標はまだ到達できてないものなので、この目標を決めると、我々が持っている脳、イコールスーパーコンピューターがですね、全力で働き出して、勝手にその解決方法を導き出してくれる。こんな風に動いてくれるんですね。これ素晴らしいことです。なので、何か目標を決めたら、その解決方法なんか考えなくていいんです。まずはとにかく目標を決めて、そこに動き出す。これをすることによって、我々の脳というスーパーコンピューターが全力で働き出します。つまり、目標を持つと脳が勝手にですね、目標達成にフォーカス、ロックオンしてくれてですね、これを埋めるために、とにかく全力で動いてくれる。この特性を大いに使いましょうということになります。続いてのコーナーは、すでに独立起業されている経営者様へのインタビューです。本日のゲストは、株式会社コエラボ代表取締役岡田雅宏様をお迎えしております。岡田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、まずはですね、岡田さんの、自己紹介、そして事業内容を教えていただきたいと思います。
はい、株式会社コエラボ代表取締役の岡田雅宏です。弊社はですね、ポッドキャストというインターネットラジオ番組の、プロデュースをしております。具体的には番組の企画をしたりとか、あとは収録、編集とか配信の代行をしたりとか、あとは、いろいろなポッドキャストにまつわること全般を、サポートさせていただくということをやっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ポッドキャストを知らない方もまだまだいらっしゃると思うんですが、岡田さんはこれ何年ぐらい前からこのお仕事されてるんですか？
そうですね、7年ぐらい前にこのポッドキャストの、事業、これまさに会社員やってる時にですね、サポートしていただきたいという依頼があったので、ちょっとシステムの設定とかそのあたりを、対応させていただいたのが最初のきっかけになりますね。
あ、そうだったんですね。
はい、
岡田さんは、私の記憶が間違いなければ、会社員の時はシステムエンジニアさんだったと伺ってますが、はいはい、
そうなんですよ、
はい、もし差し支えなければどういった会社にいらっしゃったのか教えていただければありがたいです。
はい、はい、NTT ソフトウェアという会社で、主にその電話の交換機だったりとか、インターネットの基幹システムとか、そういったかなり大きい、規模の、システム開発に携わることが多いような、そんな部署で、15年間勤めて、プロジェクトのマネジメントとか、そういったことをやって、主にやっておりました。
なるほど。
はい。
多分今この番組を聞いてらっしゃる方からすると、そんな大きな会社にね、
はい、
誰もが憧れる会社に入って、
はい、
なんで独立したんだろうって思う方が多いと思うんですけども、
そうですね、
はい、
やっぱり会社の同期とか、会社の、人たちはやっぱりずっと勤めているっていう方は多いんですけど、私自身は大きな、大規模な開発も、それはそれでやりがいはあったんですが、もっと自分自身でいろんな企画をして、自分自身でなんかプロジェクトを作っていって、それでお客様と直接携わって何か仕事をやっていけるともっといいなというふうな、なんかもっと自分自身で自由にやっていきたいなっていう思いがだんだん強くなってきたので、ちょっとそれだったら自分でやった方がいいなというふうに思うようになって独立を決めましたね。
なるほど、
うん、
よくこう独立起業しようとした時に、いわゆるドリームキラーって言って、
はい、
そんなのうまくいかないからやめとけとか言う人いるじゃないですか、
はい、
特に大きな会社にお勤めの方ってそういう人が多いんじゃないかと思うんですけど、岡田さんはいかがでしたでしょうか？
私の場合は特に誰にも相談しなかったので反対されると、もちろん家族、妻とかには相談して、
はい、
そしてやっぱり反対はされたんですが、
はい、
私自身の父がですね、やっぱり建築業界にいて、三沢ホームという会社で、勤めてたんですけど、やっぱり独立をして自分で会社を作って、 それで、いろいろやってきたっていうのを、小さい頃から見てたので、なんか、あんまりそのあたりは抵抗感なかったんですね。で、父に相談すると、もういい年なんだから、独立してやったらっていうぐらいのあっさりと答えいただいたので、そういった意味では、あまり広く大勢の人に相談したということなく、自分でこれがやりたいというふうに決めて、動いたのが良かったのかなというふうに思います。
なるほど。
はい。
そうだったんですね、
はい、
では今度はですね、まあ、今7年会社を作られて立つということなんですが、うん、まあ、多分独立起業して今に至るまでですね、
はい、
そんなに平穏無事ではなかったはずなんですよ。
そうですね、
はい、まあ、今 お話しできる範疇で結構ですので、うん、どんな困難があってですね、そしてどう克服したかっていうのをちょっと教えていただければ幸いです。
あ、はい、ですね、最初の頃は一緒に、まあ、このポッドキャストの事業をやろうという方がいらっしゃったので、そのパートナーの方と一緒に事業を進めながらやっていったんですね。
うん、
まあ、なので、私はその方の、どちらかというとサポートというか、一緒にお手伝いするような立場だったので、まあ、メインでやってたのはその相手の方でした。ということになると、やっぱり決定権とか私自身になかったので、どうしてもその方の方針に従うということになってたので、なかなか思うように進まないなとか、やっぱり、あとは、まあ、全部自分の、思うように やれなかったとかっていうのもあったので、だんだんそこの関係性っていうのがうまくいかなくて、結局は今は本当にそれぞれ別の道を行くっていうことになって別れてしまったんですね。
なるほど。
はい。で、最初の2年ぐらい、まあそうやってたんですけど、まあ自分で、会社を作って、そこから自分でやるようになると、やっぱりそのあたりを自分で決定権ができるようになって、うまくいけるようになる。ただですね、その時も最初は売り上げを作っていくのがすごく大変だったんですね。やっぱり一緒にやっていくと、それぞれの、向こうの方との人脈とかもあったりするので、やっぱりそういったお客さんとか、比較的簡単に、まあ、なっていただけるっていう方もいらっしゃったんですが、それを全部一から自分で最初の顧客開拓からするっていうところはやっぱり何年か苦労した時期もありましたね。
なるほど、
うん、
そうなるとこう諦めてしまう人もいる中でですね、うん、こう岡田さんはこうどうして頑張ってこれたんですかね。うん、
そうですね。自分でやっていくっていう、この仕事自体は今のポッドキャストの事業はすごく好きでしたし、楽しくやれてたので、諦めるという選択肢はあんまり考えてなかったなと思いますね。なので、どうやったらうまくいくんだろうっていうのを常に試行錯誤しながら、いつもチャレンジをしていたっていうことがあったと思います。
で、
やっぱりうまくいかないことをいくことっていろいろあるんですけど、何度も何度もいろいろ試していくうちに、これはまあちょっとうまくいくかなとか、これはちょっとあまりうまくいかないなっていうのを本当に日々、実践していきながら繰り返すことによって、ほんのちょっとずつですけど良くなっていって、だんだんとそれが積み上がってきてるんじゃないかなというふうに思ってます。
いやー、素晴らしいお話ですね。これから独立起業しようとしてる方、あるいはもう出演してるんだけどうまくいってない方にはですね、とても参考になるお話だったと思います。本当にありがとうございます。
はい。
では、今後のですね、御社の展望というか、うん、こういうふうにしていきたいみたいなのってありますでしょうか。
そうですね。本当にまさにこれからもいろいろなことにチャレンジしていきたいなと思っていまして、実はですね、最近私自身のポッドキャスト番組、3つ目の自分自身の番組も立ち上げていてですね、
はい、
これをですね、毎日、ちょっと発信をしていこうかなということで、今ちょうどチャレンジをしているところです。で、
はい、
それも、1つのメディアだけではなくて、7つのメディアで同時に配信するということで、Facebook とか Twitter とか Instagram とか、あとは、ノートとか、LINE 公式とか、あとは YouTube とか、そういったポッドキャスト、そういったところのさまざまなところに同時に配信して、そこからどうやって集客して、LINE につなげていくかっていうところを、まあ、実験的に試しているところですね。なので日々こういった挑戦をしながら、その中からうまくいったところを、残していって、弊社のお客様はじめ、まあ、いろんな方にもその情報を提供していきたいなと思って、いろいろ日々試行錯誤しているところです。
なるほど、
はい、
ものすごく楽しみですね。
はい、楽しみです、はい、
ぜひ、うまくいくことをお祈りしております。
ありがとうございます、はい、
ではお時間もそろそろ、はい、参りましたので、最後にですね、
うん、
これから独立起業する方々へ、うん、岡田さんからメッセージをお願いしたいと思います。
はい、ですね、私自身もそうだったんですけど、やっぱり何度も挑戦するし続けるってことって大切だなと思います。慎重になりすぎてなかなか実行に移せないっていうよりも、8割ぐらいでもいいので、何度も挑戦してみるというところの方が大切かなと思います。よく打席に例えられると思うんですけど、バットを振らずにずっと素振りばっかりしててもなかなかヒットを打てないと思うんですが、何度も挑戦して打席に立ってとにかく空振りしても打席に立って振り続けると、いつかなんか当たってヒットになれば、まあ、それが成功に近づくのかなと思うので、とりあえず打席に立ってバットを振っていただけるといいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。とっても勇気づけられるお話でした。ぜひね、独立起業しようと思っている方々はですね、岡田さんのこのお話に勇気をもらって一歩踏み出していただきたいなというふうに思っています。はい、はい、今日はですね、株式会社コエラボ代表取締役岡田正弘様に、ゲストでお越しいただきました。岡田さん、本当に貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではこちらで、今日は失礼いたします。はい、本日の配信はいかがだったでしょうか。やはり経験のある方のお話は大変参考になりますね。また経営者をお迎えしていろんなエピソードを伺っていきたいと思いますので、次回以降の配信も楽しみにしてください。それでは今日もこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。さようなら。